それでは今日の聖書の箇所を拝読いたします。今日の聖書の箇所は列王記第2、5章1節から5節までです。新改訳をお持ちの方は旧約聖書の585ページをお開きください。これよろしいでしょうか。それでは拝読いたします。列王記第2、5章第1節から5節まで。アラムの王の将軍ナーマンはその主君に重んじられ尊敬されていた。主がかつて彼によってアラムに勝利を得させられたからである。この人は勇士ではあったが大病にかかっていた。アラムはかつて略奪に出た時、イスラエルの地から一人の若い娘を捕らえてきていた。彼女はナーマンの妻に仕えていたが、その女主人に言った。もしご主人様がサマリアにいる預言者のところに行かれたら、きっとあの方がご主人様の雷病を治してくださるでしょうに。それでナーマンはその主君のところに行き、イスラエルの地から来た娘がこれこれのことを言いましたと告げた。アラムの王は言った。行ってきなさい。私がイスラエルの王に宛てて手紙を送ろう。そこでナーマンは銀10タラントと銀6000シャケルと晴れ着10着とを持って出かけた。それでは中尾牧師にナーマン将軍の悩みというテーマで説教を取り継いでいただきます。
イエス様がお生まれになる何百年も前にアラムという国がありました。イスラエルのすぐ隣にその国があって、そこにナーマンというね、それはそれは強い将軍がおりました。ナーマン将軍が戦うとアラムの国は戦争に勝つんです。アラムの王様はナーマン将軍を大変頼りにしておりました。ナーマンや敵がラモテギルアデまでやってきた。行って戦ってくれと言うと、はいはい行ってきますと言ってね、行ってくると戦争に勝ってくるんですね。今度はアフェクがやられているから、お行って助けてやってくれ、はい行きます。ナーマン将軍はどこにでも行って行くと必ず勝ってくるんです。それで王様はナーマン将軍をとっても大切にして、ナーマン将軍の願い事は何でも聞いてくれました。こんなに強いナーマン将軍でしたが、皆さん一つだけ弱いところがあったんです。何でしょうね。それはナーマン将軍の大きな大きな悩みでした。それは何かというと、実はナーマン将軍には大変重い病気があったんです。お医者さんに診てもらいましたけれども、どうにもなりません。どんな病気かというと、ナーマン将軍の肩から背中にかけて、また胸からお腹にかけて、その皮膚がどんどんどんどん腐っていくんです。皮膚が腐って、それが内臓まで行ったり骨にまで行ったりすると、ナーマン将軍は死んでしまいます。それはじわじわとナーマン将軍の体を蝕んでいました。ナーマン将軍がいくら強くてもこの病気には勝てませんでした。ナーマン将軍の病気のことを知っているのは奥さんだけでした。だってね、内緒にしておかないと具合悪いじゃないですか。ナーマン将軍が病気だっていうことが知れたら、王様はもうナーマン将軍を大切にしなくなるかもしれません。兵隊たちもナーマン将軍に従わなくなるかもしれません。そのことが他の国に知れたら、おい ナーマン将軍は病気らしいぞ。あいつさえいなかったらアラムの国に攻め込むのは簡単だ。さあ行ってやっつけてやろうじゃないか。そう言ってね、大きな戦争になるかもしれませんね。だからナーマン将軍の病気のことはずっと内緒にしていたんです。でもナーマン将軍の奥さんはご主人の病気のことが心配で心配でたまらないので、つい召使いの女の子にそのことを話してしまいました。するとその女の子は、奥様、イスラエルのサマリアというところにエリシャという偉い先生がいらっしゃいます。旦那様がその先生のところに行ってお祈りしてもらったらきっとその病気は治りますよ、そう教えたんですね。この女の子はイスラエルから来ていました。そして神様を信じていて、神様がエリシャ先生に特別な力を与えておられるということを知っていたんです。奥さんからエリシャ先生のことを聞いたナーマン将軍は思い切ってイスラエルに行くことにしました。今までずっと内緒に来てきた病気のことを王様に話すのはきっと勇気がいったでしょうね。王様は言いました。そうだったのか。よし、わしがイスラエルの王様に手紙を書いてやろう。ナーマン将軍は戦争を仕掛けに行ったんじゃなくって病気を治しに行くだけだから、どうぞ無事にアラムに返してやってくださいとな。こうしてナーマン将軍は王様の手紙をもらって贈り物を車にいっぱい積んで兵隊何人かと一緒にイスラエルの国にやってきました。さあナーマン将軍がエリシャ先生の家の前に着くとね、エリシャ先生はもうナーマン将軍が来るのをちゃんと神様から聞いて知っていましたから、自分の使いの若者をやってこう言わせました。エリシャ先生は言われます。ヨルダン川に行って7回体を洗いなさい。そうしたらあなたの病気はすっかり良くなりますよ。はい、お伝えしましたよ。さようなら。ね、その若者はもうまた家の中に入っちゃったんです。エリシャ先生は出てきてお祈りなんかしてくれなかったんですよ。さあ、それでね、ナーマン将軍はすっかり腹を立ててしまって、私がはるばるアラムからやってきたのに、なんて失礼な。出てきて挨拶もしないし、私はきっとね、出てきて私の悪いところに手を置いてお祈りをしてくれると思ったのに、もうこんな岸からヨルダン川に行って体を洗えだって、あんな汚い川、私の国の川にはもっと綺麗なところがいっぱいある、もうバカバカしいから、もうわしは帰るぞ、おいみんな帰るぞ、ねえ、そうしてくるっと向きを変えてアラムの国に帰りかけてしまったんです。アラムに帰ってしまったらもう病気は良くなりませんよね。その時兵隊の一人がナーマン将軍に言いました。ナーマン将軍、せっかくここまで来たんじゃありませんか。エリシャ先生があなたにもっと難しいことをしなさい、ね、逆立ちをして歩いて行きなさいなんて言ってもきっとなさるでしょ。ヨルダン川に行って体を洗うなんて簡単なことじゃないですか。試しにやってみたらどうでしょうか。そういったもんですから、ナーマン将軍もちょっとね、気持ちを変えて、そうだな。あ、もうすぐそこにヨルダン川が見えたな。じゃあちょっと、エリシャ先生の言葉の通りにやってみるか。ということで、ヨルダン川に近づいていきました。ナーマン将軍は、さあみんな回れ右、今から私は服を脱ぐからな、みんな見ちゃいけないぞ、こう言いました。ナーマン将軍の体はね、もう病気でね、だんだんだんだん悪くなってきます。もう見るに耐えません。さあナーマン将軍は よし、ヨルダン川に入るんだな。よし、入るぞ。ドボドボドボドボ。さあ、肩まで入りました。ね、そして、ヨルダン川から出てきたんですが、ちっとも変わってません。なんだ、ヨルダン川に来たってダメじゃないか。あ、そうだそうだ。エリシャ先生の言葉によると、一回じゃなかったね。みんな何回だった？7回。よし。もう一遍やってみよう。2回、はい。3回、4回、5回、さあ、6回まで水に沈んで出てきましたけども、ちっとも変わってません。最後の1回。7回って言った。もう1回だな。よし。神様がきっと何かしてくださるに違いない。ドボドボドボドボ。さあ、ヨルダン川に入りましたよ。7回目入った時にね、エリシャ先生の言葉の通りに、ナーマン将軍は何か体が急にね、暖かくなってくるのを感じました。なんか電気がね、体の中をビリビリッと通ったような気持ちになりました。そうして7回目、ヨルダン川から出てくるとね、エリシャ将軍の体はまるで赤ちゃんの肌のようにすべすべして、さあ、悪い病気はみんな消えてなくなってしまいました。ね、はあ、すごい！神様がナーマン将軍を治してくださったんですね。ナーマン将軍は急いで服を着ると、エリシャ先生のところに引き返して言いました。エリシャ先生、あなたのおっしゃった通りヨルダン川に行って7回体を水につけたら、私の病気はすっかり良くなりました。私はね、エリシャ先生の言葉を信じないでもうアラムの国に帰っちゃおうとしたんですけれども、本当に恥ずかしいことをしてしまいました。これは病気を治していただいたお礼です。どうぞ私の贈り物を受け取ってください。ナーマン将軍はエリシャ先生に車にいっぱい積んだ贈り物をあげようとしましたが、もういただくわけにはいきません。どうぞそれはアラムの国に持って帰っていってください。ナーマン将軍、あなたは私の言った通りにしたからじゃなく、神様のお言葉に従ったから病気が治ったんですよ。これからも神様を信じ、神様のお言葉に従うことを忘れないでくださいね。ナーマン将軍は答えました。はい、わかりました。イスラエルの神様だけが本当の神様です。私は神様を信じ、神様のお言葉に従います。ナーマン将軍は病気が治っただけじゃないですね。神様を信じる心も持つことができました。さあ、みんな体は元気だよね。あまり病気しないで、よく勉強して、よく遊んで、いいなと思います。でもね、みんなの心が病気をしちゃうことはないかな。心が風邪をひいたり、心がくしゃみをしたり、心がね、お腹が痛くなったり、ね、そんなことがきっとあると思います。時々、わがままになったり、意地悪になったり、心が病気になってしまうことがあるんですね。さあ、そんな時も、ナーマン将軍の病気を治してくださった天の神様は、私たちの心の病気も治してくださって、私たちに綺麗な心、強い心、優しい心を与えてくださるんです。聖書にこう書いてあります。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての罪から私たちを清めてくださいます。罪を清めてくださるのは神様だけですね。さあ、みんなの大好きなサンデースクールで またチルドレンチャーチでもっともっと神様のこと、イエス様のこと、聖書のお話を聞いて、みんなも神様を信じて本当に心をきれいにしていただける、そういう子供になってほしいな、心から願っています。さあ今日のお話はこれでおしまいです。はい、それでは最後の聖詠を賛美して祝福のお祈りをしましょう。皆さんご起立ください。私たちの救い主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりが今日集いました子供たちの上に、またご両親の上に、またこの子供たちのために祈り労してくださっている愛するお一人一人の上に、今より後豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。これで今日の子ども祝福礼拝を終わります。